塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。すっかり秋らしくなってきましたね。寝るときはね、 T シャツ短パンじゃもう風邪ひいてしまいますからね、ちゃんと布団をかぶってね、窓は閉めて寝ないといけませんね。ところで、本日もですね、冤罪のことをお話ししていきたいと思うんですけども、日本にはですね、本当に数多くの冤罪があります。この番組ではですね、出演者のお一人、桜井翔さんがですね、深川事件の冤罪被害者でありますし、出演者の一人、キム・ソン監督はですね、袴田事件や狭山事件の冤罪被害者、そして桜井翔さんを含めたいわゆる獄中の友達、獄友のですね、素顔を追い続けていらっしゃいます。そして出演者の野島美香さんもですね、狭山事件の支援者であります。そしてまた寿司店経営の二本松進さんもですね、ご自身が冤罪被害者。まあそんなわけでですね、この番組で比較的多く紹介しているのがですね、深川事件、そして狭山事件、袴田事件、そして最近は今市事件なども頻繁にご紹介しているんですけれども、ね、ここに挙げた事件だけではなく、例えば大崎事件、東住吉町事件、すべてね、殺人事件なんですよね。そして他にもですね、長野安曇の里業務上過失致死事件、根屋事件、日野町事件、様々な事件がありまして、もう本当にね、ご紹介しきれないぐらい、数々の冤罪事件があるわけです。まあ、これらすべてをご紹介するよりですね、代表的な冤罪事件を取り上げて、皆様にご紹介していき、そして、あ、こういうことで冤罪が起こってるのか、と、今紹介している最中なんですけどもね、まあ、これから少しずつ、紹介していく冤罪事件を増やしていきたいと思っておりますよ。まずはですね、ただいまの話にも出てきました深川事件の冤罪被害者桜井翔二さんがですね、現在国家賠償請求訴訟を起こしているんですけれども、この裁判がですね、9月の19日に、結審いたします。東京地裁で最後の裁判が行われるというわけなんですけどもね、ぜひ関心のある方は深川事件国賠というふうに、検索してみていただいてですね、ぜひ、東京地裁の方へ傍聴に来ていただきたいと思いますよ。それではまずはですね、桜井翔二さんの登場です。
皆さんこんばんは。だいぶ秋も感じるようになってまいりまして、本当に今年の夏はですね、命に関わる暑さって本当初めてですよね。こんな表現っていうのは、もう暑くて、私8月の末に台湾のイノセンスプロジェクトに招かれて、総会に行ってきたんですけども、台湾も結構暑くてですね、すごく蒸し暑いなと思ったんですけど、日本のすごい暑さを思うと意外と大したことなくてですね、日本の方が暑いなというように感じて帰ってきた8月でした。前回で、前回の放送でも台湾のイノセンスプロジェクトに行ってくるという話はしたんですけども、あそこ向こう行って驚いたのはですね、その冤罪をなくそうと言いますか、無実の人を救おうっていう意思、姿勢っていうのは日本と全く違うんですね。日本の警察や検察というのは冤罪がないというその確信ですか、信はその盲信と言いますかね、その何だろう、ないと思い込んで彼らはいろんなことやってますよね。ところが違うんですね。私、総会に招かれていて、その国立台湾大学の会議室の中でこうやったんですけども、その会議室の貴賓室というのが待合室に連れて行かれたらですね、そこに検事総長がいるんですね。周りに大学の先生方やとかいっぱい、台湾イノセンスプロジェクトの関係者もいっぱいいて、いろいろこう通訳を通じて話したんですけど、普通に検事総長が一人でポツンと来て、しかも 総会の冒頭に挨拶したんですよね。まあ、日本でも弁護士連合会の総会とか行くと一応検事総長目で、検事検察庁のナンバー2ぐらいが来て挨拶するんですけど、検事総長がちゃんと来て挨拶する中身が違うんですね。やっぱり冤罪を作っちゃダメなんだと、なくさなくちゃいけないんだって、それのためにはどうすればいいんだってことをこう具体的に話すんですよね。日本と全然違うって言いますか。で、大会の2日目には現職の裁判官が来まして、いろいろこう同じように冤罪者を救うためには、あるいは賠償をどうすべきなん、賠償をどうすべきかという話をしたりするんですけども、驚いたのはそういうその現職の検事総長が来たり裁判官が来たりということをどう感じるんですかと聞いたら、当たり前だって言うんですね。日本と違うでしょって。多分日本の裁判所だと出ていいかとか上司の決裁もらったりいろいろやかましくて発言するなとか言うじゃないですか。そうじゃないんですね。同じように冤罪は作られるんだ、人は過ちを犯すんだって、過ちを犯した時にどうすべきか大事なんだっていうことを、同じこの冤罪をなくそうと活動している人たちと一緒に発言できるというのはなんてすごい国なんだろうと思いまして、かたや日本という国は何なんだろうと改めて思いましたね。そのあったことを泣きがごとくに平然として生きている民族って何なんだろうっていう、日本人は誠実だとかですね、日本人は侍魂を持ってるなんてよく言いますけど、嘘っぱちだと私この頃台湾に行ってきてますます思いましたね。毎日皆さんも今新聞は開けば政治や行政のやってる嘘ばっかり書かれてるじゃないですか。なんか障害者を雇うべき義務があって法律的に義務があるのに、裁判所までそれを欺いて嘘のをやってたって何なんですかこの国って。民間でその障害を持った方を雇う法律があって、それを犯すとちゃんとペナルティー受けるんですってね。ところが官庁がやるとペナルティー受けないんですよね。全て の行政組織が平然とその障害ある方を雇うべき義務を怠ってごめんなさいで済んでしまう。ああ日本って悪いけど国家組織全部腐ってるって私この頃しみじみ思いましてね。誰がこんな国作ったんだと、前回も言いましたよね。なんか日本は美しい国だって、誰が美しい、どこが美しいの。確かに風景は美しいし、ね、どこ行っても温泉は素晴らしいし人情も素晴らしいし、一人一人の日本人っていうのは確かに善人だしいい人かもしれませんけども、なんかその善人がなぜこんな風に平然と社会の嘘を許していられるんだろう、これが本当不思議だっていうのを改めて私台湾行って感じました。今度の台湾イノセンスプロジェクトの総会のメインテーマっていうのが自由の中へっていうテーマなんですね。なんだろう、中国語では面会の面って向かうって、面に向かう自由って、それでまあ自由の中へっていうあれらしいんですけども、この自由の中へがどこから来たかと言いますとですね、私が1990年6月千葉刑務所の中で作った自由の中へっていう詩、これからその撮ったらしいんですね。いやまさかその講演してくれとか歌を歌ってくれとか言われていて、どこまでそのいろんなことを分かって呼んでくださったのかなと思ったらですね、私の詩集の詩をいくつもこう、その配られた冊子の中に書いてありましたりですね、歌詞歌の詩そのものも書いてありましたりですね、いろんなことがこう私の思いを中心に組み立ててくれた総会だったことをちょっと自分でもびっくりしましてですね、改めてその千葉県民主の中で過ごした日々、なんだろう、いろんな思いを抱えていた日々がですね、改めてこうしてクローズアップされてみますと、人間のやってることっていうのは意外と無駄がないのかもしれない、一生懸命やってる日々っていうのは意外とこうどっかで人が見ていてどっかで表面に出てくるもんなんだなっていうふうに改めて感じてきた台湾でもありました。そんなこと今日この90年に書いた自由の中へっていう詩を読んでみたいと思います。これ総会ではですね、実はこの台湾イノセントプロジェクトを 立ち上げたラーさんという弁護士、その方が今政府の大臣をされてみたいで、その方がずっと待機期間中こう会場にいましてですね、この台湾の冤罪者6名と深川事件と、そしてそのラーさんが司会をして、この何だろう、冤罪の思いを語ったんですけど、その最後にこの自由の中へっていう詩を読みました。で、私が一節読んで、日本人参加した日本人関係者が声を合わせて一節読んで、そうすると次台湾語で読むって、こういう形で読んだんですけど、自由の中へ読んでみたいと思います。これはあの千葉刑務所で年に一度、一定の二級者以上だったかな、で5年以上真面目に事故をなく勤めている人が4月に花見に行くんですね。その花見の時の情景を読んだ詩です。鉄の扉が開いて、ゆっくりと車が動き始める。今日は年に一度の外出日だ。社会の自由を味わう日だ。少し高ぶった思いを乗せてバスは街へ出ていく。車が行き交い、当たり前に人を歩き、6月の街は緑にあふれていた。6月の街は美しい緑に包まれていた。自由、自由、どこを見てもそこにあるのが当然の自由。自由の風の中をバスは走る。刈り込みに捨てられたゴミ、汚れた高速道路、排気ガスの匂い、電柱のオウム真理教のポスター、右翼の街宣車、決して綺麗事だけでない、自由ばかりでもない社会をバスは行く。いつの日か無実の罪が明かされて、この社会へ帰る日には、僕は自由を大事にするだろう。誰よりも自由を愛するだろう。23年の自由な不自由な日々を乗せてバスは行く。僕の心は自由の日へ、自由の中へ走る走る。でこういう詩なんですけど、この中にね、1990年電柱のオウム真理教のポスターって書いてるんですね。1990年っていうと、まだオウム真理教が選挙出る前だったのかな。ビートたけしなんかがテレビ読んで、あ、このおっさん面白いなんて言ってた頃だと思うんですけど、私このオウム真理教なんか、まあ座禅やいろんな宗教をこうかすめ取ったって言いますか、そこからいろいろやってるエセ宗教だって感じましたね。ですからこの宗教のポスターなんかをビタビタ貼ってる社会ってすごくやばいと、危険だと思ってたんですけども、刑務所の中にいても真理真実は見ることができるんだって、私この詩を読むためにいつも思います。自由の中にいる人々がですね、その自由の本質をわきまえないで生きてる社会って本当に怖いと思ってます。日本では、刑事訴訟法が変えられたり、あるいは共謀罪が作られたり、あるいは司法取引が作られたりして、大変危険な状況が続いてましてですね、本当に自由の大事さ、自由の尊さをぜひ皆さん考えながら生きていただきたいななんて、生意気ですけど私考えています。台湾行ってきて、何が良かったかというと、故宮博物館ってすごかったですね。中国大陸で、共産党の毛沢東たちと、あるいはその蒋介石のこの自由というか、資本主義というか、そういう人たちの戦いの中で、大陸は共産主義になって、蒋介石はこう台湾に移ったわけです。その時に故宮博物館から膨大な品を持ってきたらしいですね、台湾に。で、そこ見に行ったんですけど、いや、すさまじいって言いますかですね、陶器、特に私陶器が好きなもんですから、その本物のいろんな陶器の種類を見てると、その樹品っていうというか深さっていいますか、あるいはこの歴史を記す書物、あるいはその古い時代の陶器とか見てると、やっぱりこの5000年からの文明の深さっていうか美しさっていうふうに感じまして、あ、すごいなと改めてこう感動しましたね。そのある意味日本のようにエセって言いますか、表面だけ正義だったりとか侍っていう語る人たちと深さが違うんじゃないかって気がしましたね。当たり前に道理や真理を語っていられる、これはある意味その 中国大陸が皆さんご存知のように人権ってありませんよね。なんか自由を求めるとその人たちがもう抹殺されるような社会って非常に怖い中国、それに対抗する自由な中国という意味で台湾は余計にその人権やその人の命を大事にするという考えているのかなとも思うんですけども、そういうものを大事にする人たちとこう改めて向き合ってみますと、やっぱりもっともっと日本という国も本質的に人権というものを考えてほしいし、考えるべきなんじゃないかなと改めて思いました。日本の中にもたくさんの冤罪者がありましてね、そのたくさんの冤罪者が泣かされ続けていますので、私たち冤罪を勝ち取ったものはもっともっとやっぱり大きな声でこう日本の社会に道理が通じるような、やっぱり嘘がもっと厳しく処断されるような社会になってほしいなと私願っています。9月、今日は17日ですけども、2日後東京地裁民事で福岡事件の最終弁論というのがあります。ちょっと早い時間、10時からでしたかね、早い時間なんですけども、私と弁護団が最後の思いを裁判所に伝えるということになっています。私国賠裁判を通して、やっぱり日本の裁判っていうのは証拠を全て検察官が握って、冤罪を認めない検察官が握ってそれを独り占めしてるっていうことがもう大欠陥だからこそ冤罪が作られ続けてるっていうことを骨身に染みて感じたんですけど、やっぱり民事も同じなんですよね。一応国、法務省の行なんていうかね、こういう国民なんだろう、裁判を担当する部門が出てくるんですけど、そこは誰がやってるのって言ったら検察官なんですよね。そこの、偉いさんっていうのは大体検察官、裁判所から来てる人もいるみたいなんですけど、大体検察官なんですよね。課長以上の8割が検察官ですから、という自分たちが出世するためには検察庁の意向を大事にしなくちゃならないっていう人たちが、検察に逆らって証拠なんか出せるわけないじゃないですか。裁判所が提出命令した証拠さえもないと言って平然として済ませてしまう、冤罪が裁判でやり直して無罪と確定してもそれを反省すらもしないで済んでしまう、だから日本はダメなんだよなということを私国賠裁判を通じても感じまして、その思いを率直に話したいと思ってます。裁判所を説得しなくちゃ勝てないというのが裁判なんですけども、そのやはり裁判所もですね、勇気を持って警察や検察の嘘をノーと正さなかったら誰が正すんですかってことなんですよ。刑事裁判の中で警察は平然と嘘を言います。もちろん検察庁も平然と嘘を言います。そういうことを許して何も問題がないんだ、何もペナルティがないんだ、だから彼らの嘘が止まないんだっていうのが私のこの裁判を50年間裁判しての思いなんですね。ですから裁判所でもその障害者を雇うべき数字をごまかして平然としてるっていう、もう裁判所もそういうとこなんだよ。もう勝てないかもしれません。でも私は何て言いますかね、52年間戦ってきた思いというのは、真実は必ず勝つ、正義は勝つという思いなんですね。勝つまで戦えば勝つんだっていう私の主義なんで、もうこれで負けたってまた公正でやればいいんだと思って、必ず裁判所を説得して、やっぱり嘘を言わない、嘘を言わせない裁判にしたいと思ってます。ぜひご時間のある方、聞きに来ていただけたらありがたいと思います。私台湾で歌を歌ってきました。このイノセンスプロジェクト総会でね、日本から大崎事件という冤罪事件をやってる事務局長の鴨志田弁護士が一緒に行ってくださいまして、鴨志田先生はピアノが堪能で、こう九州で私が歌う時は伴奏してくださってるんですけど、会場に電子ピアノが用意されていまして、歌いました。ちゃんと、最初に金木星っていうのを歌いましてですね、それで2曲目に闇の中にっていう歌でました。でもう実は5時から私の時間15分間ですよということで始まったんですけども、5時20分ぐらいになってましてですね、前のが落ちちゃって、で私2曲歌ってやめますって言ったんですよ。で3曲目は鴨志田先生が大崎事件の原口彩子さん のために作った綾子の歌っていうのを歌いましてですね、まあ、これでやめようと思ったら歌え歌えって言うんですね、あの会場の人たちが。それでちゃんと4曲あの印刷してあるって言って、その時初めて実はこの、あの会場で配られた、100ページぐらいの140ページですね、この冊子の中に私の歌の4曲の歌詞が載ってるということが分かりましてですね、この全部歌ってくれって言うんですね。あのでその後に、今あなたにっていう曲と、まあ、アンコールでゆらゆら張って4曲歌ったんですけど、あの向こうの弁護士さんがですね、涙を流したって言うんですね、あのあなたの心が伝わったって言うんですよね。だからあもしかするとこの歌の心っていうのは国境を問わない、人を問わない、人種を問わない、まあ、こう伝わるものなんだなって改めて確信持ちまして、私あの冗談半分で歌手と言ってますけど、意外と歌手と言っていいのかもしれないなと思って帰ってまいりました。あのぜひそのディーンさんという弁護士さんがですね、あの桜田さん帰ったら帰国したらぜひあの送ってくれって言うんで、あの CD を送ったりしたんですけども、来年の4月にはアトランタで開かれるこのイノセンスプロジェクト、アメリカの総会にも行くつもりなんで、今度はアメリカの方でも歌手デビューしようかなと密かに考えています歌手といえばですね、あの10月29日大井町のキュリアご存知ですかね、あの駅前にあるんですけど JR のそのショーホールで、ノーモアエンザイとして私の歌があります。詩は田中康子さんという朗読家を呼んでくださって、私の歌が1時間あります。でその後極ともイノセンスバンドって言いまして、あの小室仁志さんやですね、娘さんの小室優衣さん、あるいはそのイ・ジョンミさんという歌手、これ真面目な歌手、真面目当たり前ですよね、本物の歌手で、中川五郎さんと本物のロック歌手が出る2時間 の舞台がありますんで、ぜひあの聞きに来ていただけたらありがたいと思います。これ何人入るんですか、280人、280人なんて来ますかねってすごく心配したんですけど、もう桜井さんは人集めしなくていいからって始まったんですけど、どうもいや私も人集めの任務受け取ってるみたいでですね、ぜひあの興味ある方来ていただけたらありがたいと思います。前売り券は1500円で、当日券は2000円となってます。あの多分来ていただいて、あの損はさせないと思います。あの来ていただいてお金は支払った分満足していただけると思います。あの、歌とともに冤罪を語り、ね、その死とともに冤罪を語り、やっぱり自分自身はこの深川事件というものに出会って改めてよかったなと心から思いました。その何ですかね、冤罪にあってもなかなか自分の思いを語れない人がたくさんいる、その中でやっぱり無実の罪やいろんなものをこう自分の言葉で語り自分の表現できるということは本当に私自身のこうある意味宝かもしれませんので、これからもあの日本に冤罪がなくなる日が来るまで、あの夢を持って戦っていきたいと思います。ぜひ皆さん今後ともご支援いただけたらありがたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、桜井翔司さんのお話を聞いていただきました。ここでね、今お話にも出ておりました、台湾でも歌ってきたんだというね、曲をご紹介したいと思います。桜井翔司さんのオリジナル曲で金木犀お聴きください。
朝もやの中に金木犀叫ば14歳の可愛い君がいる。十条台から飛鳥山へ歩いたあの坂道、あの朝まだ青下げ髪にリボン似合った君と初めて手をつないだあの時も幼い恋を見つめるように香っていた思い出の花、香れ香れ金木犀清らかに爽やかに香れ香れ金木犀清らかに思い出に。湯もやの の中に金木犀叫ば17歳の可憐な君がいる。十条銀座のキリンへ通ったあの抜け道あの湯、まだ口紅をつける前の君と初めて口づけしたあの日にも一途な恋を見つめるように香っていた思い出の花、香れ香れ金木犀、甘やかに艶やかに、香れ香れ金木犀、甘やかに思い出に。宵闇の中に金木犀叫ば二十歳になった綺麗な君がいる。十条駅を降りて歩き回ったあの裏道あの夜、まだ忘れない10月10日に君と別れたあの言葉を、あの涙を、切ない別れを見つめるように香っていた思い出の花、香れ香れ金木犀、鮮やかにひそやかに、香れ香れ金木犀、鮮やかに思い出に。
はい、この季節にふさわしい曲金木犀を聴いていただきました。最後にですね、映画極東のお話をしたいと思います。9月の後半からですね、年内東京多摩地区においてですね、あちこちで自主上映会が、開催されております。9月29日土曜日立川市、10月5日金曜日国立市、10月13日土曜日西東京市、10月19日金曜日八王子市、11月の1日木曜日は調布市、そして11月の9日金曜日は東久留米市、11月17日土曜日は小平市、11月の25日日曜日は武蔵野市、11月の30日金曜日は東村山市、そして12月の15日土曜日は多摩市で、極東の自主上映会が開催されております。ぜひね、皆さんのお近くで、開催されている場合はですね、ちょっとお出かけになってみていただきたいと思いますよ。詳しくは極東で検索していただければと思います。極中の極に友達の友、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、そろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで、様々な形の冤罪が現在も世の中に溢れており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。さよならジャングルジム、男次第と笑うことにもなれた、さよならI'm not a man.